本語を大切にしたい第229回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。私はもう自由気ままに、皆さんは何かをしながら気楽に聞いてください。はい、いつもとは違うところで放送しています。何週間か前に山形から放送したことがありましたが、今回はぐーっと南の方に来て沖縄県に来ています。沖縄県の那覇、今回は観光できました。6泊目が昨日終わって、今日が最終日、今日の夕方の便で帰ります。最初の3泊は沖縄本島のほぼ真ん中あたりでしょうかね、本部というところで、ホテルを取りました。初めて泊まったホテル、ちょっと行き方が分かりづらかったんですが、なかなか快適でしたね。非常にいい時間を過ごすことができました。そして、4泊目からは那覇市内に戻ってきて、若干南の方に、ね、本島を下がってきて、那覇市内のいつもの宿に泊まっています。もうこのホテルはもう雲路というところの那覇のちょうどど真ん中にある、こじんまりとしたビジネスホテルです。もう30年近くこのホテルにお世話になってますかね。もう何気ない小さな部屋も狭いで、シャワーとか風呂とかトイレもかなりもう古いよな、年代物だなっていう感じがするくらいのホテルなんですがね、もうその場所に泊まれば大体こうどっちの方向に行けば何がある、買い物はこうで、こうこうでバスはこう通っている、もう土地勘があるところなので、もう泊まるのであればここというふうに決めています。値段もかなり安いです。フロントの人も顔なじみの人が結構いて、非常に居心地のいいホテルです。古くて狭いですけどね。はい、そこで3泊で今日が最終日。ハワイも大好きですが、沖縄も本当に好きです。来るたびにまた来たいなと思います。今回はちょっと島に多めに行きました。沖縄本島の周りにある小さな島々、これまでもいろんな島に行きましたが、今回は橋がつながっている瀬底島、小売島で、橋はない、遊覧船で行く、連絡船で行く伊江島、久高島に行きました。やっぱりその島に行くとそれぞれの大きさもによって違いもあるんですが、大きさもかなり違いますが、その島独特の文化があったり雰囲気があったり、同じ島といってもかなり雰囲気が違うものだな、違ったムードがあるなと思いました。今回はもう帰ってしまいますが、次回もまた島を巡ってみたいなと思います。それと、昔のお城というか建物というか要塞みたいに見えるところもありますが、グスクと呼ばれる、沖縄言葉でお城という意味ですよね、グスクというところにも何軒か行きました。何箇所か行きました。ここもその時代にね、これ14、15世紀にできたものだと思いますが、石を積んでこんなところにこんなものを作ったんだ、すごいな、それだけ作る力のある人がいた、でそういうものが必要だったっていう時代なんでしょうね。もう建物はね、もうほとんどなくてなって石垣しか残っていないような状況ですが、いろんなことを考えながら、昔ここに人がいっぱいいてこんなだったのかな、でそこに偉い人がいて、上下の区別があって差があって、いろんな人が食べたり飲んだり笑ったり、ね、苦しんだりしていたんだなって思うとね、なんとも言えない気分になりました。いろんな名所というか旧跡、遺跡のようなところに行くと、その当時ここにいた人たちはどんな顔でどんな服を着て日々何を食べてどんな感じだったのかなってね、いろいろ考えますよね。それが歴史の面白さじゃないかなというふうに思っています。今回もそういった昔のお城、建物をね、 何軒も訪ねて、その城跡を見て、いろんなことを感じました。もちろん美味しいものを食べました。沖縄そば、代表的なものですよね。食べました。海ぶどうもたくさん食べました。あぐー、豚肉のねしゃぶしゃぶも食べました。煮物も食べました。いろいろ食べました。特に今回は沖縄そばも3軒ぐらい行きましたね。有名なところにも行きましたが、食べるところ、あの沖縄そばもう慣れてしまってるってこともあるんですが、美味しいなと思います。それぞれ味は違う、麺の感じも違うんだけど、それぞれに美味しい。この沖縄そば大好きです。行列に並ぶのはちょっときついんですが、はい、今回も並びました。また新しい店を見つけたいなというふうに思います。夕べは沖縄の夜、最終日、最終の夜だったんですが、もう20年以上通っている居酒屋さんに行きました。小料理屋さんというほど気取ってはいない、でもいわゆるチェーンの居酒屋とかではない、昔からやっている単独で営業している、坪八とか、そうですね、魚旅とか、そういったあの全国にあるようなお店ではない、単独でそこで昔からやっている居酒屋さんですね。そこに行きました。ここは人の紹介で、その店を知ったんですが、もう気に入ってしまって何度も何度も行っています。沖縄に来るのは多分30回とか40回目ぐらいだと思うんですが、ここ30年ぐらいはね、その店に行ってますね。何がいいのか、出てくるものは沖縄独特のものがほとんどですね。そうめんチャンプルとか、それからイカスミの料理とか、沖縄にしかないような植物の炒め物とか、それからかまぼこのようなものとか、他の店でも食べることができるものがほとんどです。でも味付けといい、量といい、ちょうどいいんですね。こういう味だといいなって味になってくれている。でこの量であればいろんなものを食べられるな、いろんな種類食べられるなっていう、ちょうど少なめの量である、こういうものがぴったりくるので、もう気に入ってまた行きたいなと思って来ました。行ってきました。店の雰囲気は狭いんですけれども、しっとりとして雰囲気がとても落ち着く感じがある。で料理もそう、店の感じもそうなんですが、何よりそのお店をやっている私より年上のお二人、男性女性がね、とても素敵ですね。お店があまり混んでいない時にはカウンターの中で厨房で料理をする女性とも結構話をすることができるんですが、70数歳で、男性の方は80歳を超えています。そういうお二人がやっている、いろんな苦労があったと思いますね。喋ってみると味があるな、いろんな苦労したんだろうなっていうのがね、本当にね、こちらに伝わってくるような、お二人ですね。だからそういったものも含めていいお店だなということで、私に染み込んでいる、一緒にいた妻にも染み込んでいるので、また来たいなと思うお店です。今は予約の電話が入った時だけ店を開いているそうです。以前は定休日があったでしょうけれども、ほぼ毎日店を開いて、今日はお客さんが来てくれるかな、来ないのかな、今日は暇だなっていう営業形態だったんですが、コロナがひどくなってもうしばらく店を閉めていたそうです。そしてようやく店をまた始められるかなっていう状況になって、店を再開することに決めた。でも営業の形態をね、変えたんだそうです。本当に予約の電話が入った時だけ店を開けるっていうふうに変えたそうなんです。そういう営業でも長年やってきて非常に素敵なお店なので、予約のお客さんがかなり連絡をくれる、だからなんとか店としてやっていけるっていうようなことなんだそうです。もちろんね、収入は減ったと思うんですけども、もうそういう形態にしたそうです。で今後もコロナの影響を抜きにして、これからもずっとその形態で営業するふうに決めたんだそうです。予約の電話が入ったらお店を開くということです。で 予約してまでそこに行きたいなっていうお客さんが昔からの馴染み常連さんということなので、もうそういう人を相手にしながらお互いに気を使わずにできるだけ長く営業していきたい、自分たちのためにもお客さんのためにもそういうふうにしたいなということで、もう営業形態はそれでもう固定するんだそうです。で、予約する方もあの店だって分かって来てくれる、で店として迎え入れるお店のお二人にとっても、あのお客さんが来るんだなって分かってお客として迎える、そういうふうなやり方にしたんだそうです。私もね、で私の妻もできるだけ長くやってほしいので無理をしないで、そういう営業形態で必ず事前に予約をしてくるので、長く長くやってほしいなというのも思います。この店がね、あのお店がなくなったら非常に寂しいので、できるだけ長く頑張ってください。こちらも頑張んなきゃいけない年齢なんですが、そう思いました。ゆうべも美味しい料理をいただいて帰ってきました。はい、当然飛行機に乗って沖縄に来ましたね。飛行機進化してきましたよね。私が初めて飛行機に乗ったのは社会人になってから40数年前です。仕事で四国に行く時があって、その時には YS11 で四国に渡りました。これが飛行機かと思って初めて乗りましたね。プロペラ機だった YS11、 今はねもうジェット機ブンブン飛んでますよね。ジャンボっていうね時期もありました。ジャンボジェット何度も乗りました。仕事でアメリカに行った時には国内線も結構乗ったんですが、 DC-10 という飛行機が大好きで、しばらくその DC-10 のギラギラ光るあの銀色の機体を眺めながら、そして尾翼についているあのごついエンジンを見ながら、 DC-10 はかっこいいなとねいつも思ってました。今はエアバス350とかね、それが主流になっていますけれども、あのジャンボ、それから DC-10 大好きでしたね。飛行機もいろいろ進化してきましたが、つい最近乗った旅客機、これは確かね、たまたま久しぶりにクラス J に乗りました。クラス J は座席も少しいい、ね、幅もあるし足元も少し広い、だからあの、まあ、快適であるというね、クラス J に座りました。私あまり窓側の席には座らないんですが、窓から外もちょっと撮影してみたいなと思ったので、窓側に久しぶりに座りました、ね、初めての席っていろいろ点検しちゃいますよね。スイッチがこうで、前の液晶がこうなっていて、USB で充電できるんだ、なるほどなーなんていろいろいじりますよね。で窓側だったんで窓の開け閉めちょっと眩しかったので、でちょっと暑いなと思ったので窓を閉めようと思ったら、あの板がないんですね、ボードがない、ずっとボードを下げれば暗くなるっていうような作りになっていない、あれあの板がないなって思って見ていたら、窓の下にボタンのようなゴムのブヨブヨした部分があって、そのボタンの周りにこうメーターのような明かりのランプのようなものがラインとしてね、ボタンを囲んで丸くインジケーターみたいにありました。あ、これを押せば何か変わるのかなと思って何度か押すんですが、どうも反応がよくわからない。ずっと押しているとその明るい小さいランプがついていくのかな、でもよく見えない。なんかこう少し変化したなっていう感じはするんですけども、手応えがない。何度も何度も押したり強く押したり長く押したりしたんですが、どうよくわからないので CA さんに聞きました。そしたら、私がやっていた操作と同じようにすれば窓が暗くなったり光を通さなくなったり明るくなったりなるんだそうです。でも、ね、ずっと押していれば暗くなったり、ずっと押していれば明るくなったりするそうなんですけどね、めんどくさいです。もうね、今でもまだそういう窓はありますが、もうボードでずっと下げれば暗くなる、半分開ければ半分明るい、そうにしとけばいいのに、ボタンでね、めんどくさいような作りになりましたね。旅客機の安全面でお金と技術を使うのはいいですけど、もう窓の開け閉めにこんな手間をかけないでください。他のところにね、 お金も手間も使ってくださいというふうに思いました。なんだかね、便利なようで面倒くさい時代になったなというふうに思います。慣れれば簡単になるのかもしれないんですけども、そこ慣れる必要もないし、簡単にする必要もないな、逆にマドラはずっとボードを上げ下げした方がよっぽど簡単だなというふうに思います。座席の上のランプをつけようと思ってランプの周辺を見たらスイッチがない。あれ、スイッチないんだな、どうやってつけたりするんだろう。タッチしてみてもついたりするわけではない。どうなるのかなと思ったら、目の前にある液晶の部分にランプのつけたり消したりっていうスイッチがあるんですね。ただその液晶で今救命胴衣の説明とか酸素マスクの説明をしているときにはランプの操作はできないんですよね。確かにそれは見なければいけないものだから、必要なものだからランプのことなんか操作しなくていいという考え方なんでしょうけれども、でもランプをつけたいという時がありますよね。でも液晶がその注意事項とかいろいろやってる時にはランプのスイッチが操作できない。これもめんどくさいですね。もうランプの周りに、頭上のランプの周りにスイッチがあってポンと押せばつく。それで構いませんから、そうしてください。いろんなものをなんか、かっこつけて進化させているようで、違う方向になんか考えがいってるなというのを思います。はい、旅客機に乗っかって文句ばっかり言ってるんじゃない。はい、お叱りの言葉届きました。でもね、なんだかね、力の入れどころが違ってるんじゃないでしょうかって思うことが結構あります。飛行機の話また続きますが、これはだいぶ前に話をしたかもしれません。仕事でアメリカに何度か行き来をしている時、これはメジャーリーガーだった野茂英雄さんの取材で、中継で、何度も1995年6年当時に、行ったんですが、その時私の会社も結構ゆとりがあったので、仕事でアメリカに渡る時にはビジネスクラスに乗っていくことができました。だから結構いい座席に乗っかって優雅な気分で、旅客機に乗りました。アメリカ本土まで10時間前後ありますよね。その間はもうビジネスに座っていけ、座席も広いで、食事もエコノミーよりは素敵である、飲み物も種類が多い、そういう時期でしたよね。たまたま乗ったその旅客機がもうガラガラで、ビジネスクラス私しかいないんじゃないかなという状況がありました。あ、だいぶ空いてるな、本当に、わー、だから貸し切りみたいだなという状況があって、まあ、寂しくはないですけれども、なんとなくガランとした中に座っていったことがありました。だからもうこれはね、30年ぐらい前ですよね。確かね、全日空がまだ日本国内しか飛んでいなかったのが国際便にも進出していって海外に行くようになりましたよってなった直後に全日空に乗ったような記憶がありますよね。私は JAL ファンなので、JAL ばっかり乗っていたんですが、その時は全日空だったかもしれない。でちょっとね、もう食事も終わって水割りでも飲みたいなと思って、スイッチで、当時は CA って言いませんでしたね、スチュワーデスさんを呼びました。ボタンを押したら、スチュワーデスさんがスススス、も小走りのようにやってきて、あ、お待ちどうせまでした、近藤様、今私本名言っちゃいましたけど、お待たせしました、なんとか様って私の名前を言いました。当然飛行機に乗るときには、あ、なんとかですって名前言うわけでも何でもないし、乗ってからなんとかと申しますよろしくって名前なんか言わないですけども、もうそのスチュワーデスさん、 CA さんは私の名前を知っている、名字しか言わなかったですけれども、もちろんフルネームで知ってますよね。おそらく会社の中に入っている旅行代理店を通じて私その飛行機の便を取ったので、もうだからその情報が私のことが伝わっていたようなんですね。だから私が近藤何がしっていう名前であるってもう CA さんも知っている、でどこどこの会社に勤めている人もだってことも知っていたわけですよね。ね、何度も言いますが、飛行機に乗るときにどこどこの会社に勤めているなんとかなんとかという名前のものですって乗り込むわけじゃないので、どこか自分から言っていない、でも知っている。で呼んだときになんとか様って名前呼ばれて、シチュアーデスが来てもうひざまずくようにして私の要件を聞くっていうのを見たときに、うわーと思いました。俺の名前知ってるんだ バレてるんだと思いましたね。ということは会社もどこどこの勤めているところ知ってるんだなと思うとね、ちょっとあまり嬉しい気持ちにはならなかったですね。あ、これは変なことできないなと思いました、うん、今は個人情報云々と時代ですけれども、そういうところはまだおおらかだったのかな。まあ名前が知られていても別に構わないんですが、露骨に「あ、なんとか様」って来られるとわーってちょっと思いました。そういう時代から飛行機もだいぶ変わってきましたよね。ファーストクラスにはまだ乗ったことは一度もないんですが、当時のビジネスクラス、と思いました。飛行機の話ばっかりしてますが、はい、話変えましょうか。はい、アメリカの宝くじ、それも聞いたよって話かもしれませんが、2970億円、史上最高額の当選者が出ましたね。2970億円、びっくりしました。桁違いというかね、まあ、3000億円ですよね。3000億円当たったらどうしようかなってね、当たってもいないのにね考えます。1億円だってどう使おうかなって悩むんですからね。3000億円かってびっくりしました。スケール違いますね。で、そのニュースを見ていたら、一括でもらおうとすると、その当選金をいっぺんにもらおうとすると額が半分になってしまうそうですね。だから1500億円ぐらいになってしまう。でも1500億円ってすごいですからね。ただ半額になってしまったことは1500億円減ってしまうわけだからね、それをどう捉えるか。分割でもらうのであれば3000億円全部ね合計額でもらえるんだそうです。99億円の30年払いね、年額99億円が毎年30年間入ってくる。そうすれば3000億円もらえるというような計算になるそうなんですね。で、その番組で言ってましたが、高額当選者アメリカの場合はほとんどが一括でもらう人ばっかりなんだそうですね。当たった、ね、何人にも分けてもらうのではなくて、もらうのであれば額が減ってもいっぺんにもらいたいっていう人がほとんどなんだそうです。考えてみれば、宝くじを買うってことは一攫千金、ちょっとのお金ででっかいものを求めているっていうことなので、いっぺんにもらうって人がほとんどなのが当たり前だなと思うんですが、で、30年間かけて全額もらうのか、1500億円減っても構わないから、ね、いっぺんに1500億円もらうのか、ね、合計3000億円なの半額で我慢するのか、難しいところですよね。私もちろんいっぺんにもらいます。1500億円減ったとしてもね、もう30年後なんか絶対死んでますから、いっぺんにもらって1500億円懐にグッとね、抱えて、みたいです。妻にもその話をしたら、私もいっぺんにもらいたいって言ってました。若い時代にそんだけ当たったらまた考え方も違うのかもしれないんですが、ね、30年間かけてもらうよりはいっぺんにもらうよってね、思います。若い時でもそう思ったんじゃないかなというふうに思います。私の何気ないモットー、ね、座右の銘は、はい、そのうち何かで大きな一発、そのうち何かで大きな一発っていうのは、若い頃から自分の頭の中で掲げている、自分のモットーです、はい。ただそのうちって言ってるうちにもう何時でも経ってしまったので、何かの大きな一発はこれから来るのか、夢で終わってしまうのかっていうところですよね、はい。アメリカの2970億円、今ちょっと円高になってきたので2800億円ぐらいかもしれないですが、3000億円近くがボーンと当たってしまうのをニュースで聞いてびっくりしました。自分が当たったわけではないので、当たったらどうしようって考えるのは私だけではないと思います。でも当たった方おめでとうございます。で、高額が当たるとあまりいいことが起こらないっていう話も聞きますが、おめでとうございました。そして びっくりしたのは、その当たりくじが出た、販売したくじを売ったお店にも賞金が出て、1億4000万円ぐらいがそのお店にも入るんだそうです。やたらお店の人が嬉しそうな顔してインタビュー受けていたんで、なんで店の人が喜んでるのかなと思ったら、お店にも賞金が出るんですね。びっくりしました。はい、お店に賞金が出ようが出まいが、自分が当たりたいっていうふうに一攫千金を夢見ている67歳の親父が今日も喋りました。はい、聞いてくれて本当にありがとうございます。今日は沖縄から放送しました。はい、私のこのポッドキャスト、日本語を大切にしたい、また聞いてくださいね。そしてメールを送ってください。メールの宛先は大切 japanese@gmail.com、 こちらまでお願いします。大切のつは tsu の綴りになります。大切 japanese@gmail.com、 こちらまで、もう何気ない一言でも構わないので送ってみてください。お待ちしています。私がやっている YouTube の方、これは日本語が好きチャンネル、そして何気ないチャンネル、もう一つ始めたのがやっぱり犬だねというワンちゃんを扱った YouTube、 3つやっています。そちらの方も訪ねてみてください。でコメントを打ち込んでください。一文字でも、で日本語でなくても大丈夫です。なんか感じたら、コメントお願いします。で YouTube の方はぜひチャンネル登録をお願いします。お待ちしています。はい、今日も聞いてくれて本当にありがとうございました。今どんな時間帯ですか？おはようございます。あ、今日はいい天気になりそうですね。こんにちは、お出かけですか？あ、いいですね、気をつけて。こんばんは、お仕事終わってお帰りですね。一杯飲んでますね、その感じはいいですね。はい、足元気をつけて帰ってくださいという時間帯でしょうか。お前のエンディングは長いな、いつもバタバタしているな、思ってますね。で思っている人の今の時間帯はこういう時間かもしれない。はい、おやすみなさい。 To be continued.